ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
今週のハピリーは知られざるウイルスの世界。この時間はスタジオに東京理科大学教授竹村正治さんをお招きいたしました。竹村さん、おはようございます。
おはようございます。
ようこそお越しくださいました。
よろしくお願いいたします。
ウイルスの研究をされている先生でございます、
はい、
竹村先生はウイルスがお好きなんですか？
まあ好きか嫌いかと言われると好きです ね、 そういうのはね。研究対象を嫌いという研究者はまずいないと
ですよね。好きだからその世界に入っていくんですもんね、はいはい。私も、まあ、ウイルスではないですけど、まあ、いわゆるカビと呼ばれるものとか、あのお酒が好きで、
あ、はいはい、
発酵が、ね、興味があり、
なるほど、
ちょいとだけかじったことがあるんですけど、まあ、微生物、目に見えない、うん、でもすごい働きをすることができるやつら、興味深いなとは思っているんです、
うん、はい、
私の場合はお酒です、
はい、
きっかけが、
はい、
先生何ですか、きっかけ。
僕の場合はね、妖怪ですね。
妖怪、全然想像しなかったの、
想像しなかったと思いますけど。
妖怪からウイルスですか、うん、
妖怪とウイルスはね、かなり似たところがありまして、まあ、両方とも見えないですよね。
あ、見えない
ね、うんうん、まあ、そこだけなんですけど、うん、共通点は。でもまあ、きっかけはやっぱりその過去を、まあ、遡ってみると妖怪かなと、はい、まあ、もっと直接に言うと違いますけどね、
はい、
ちゃんとした学術的な何かがあるんですか。
ありますよね、きっとね。もっと水木しげるの世界ですか。
水木しげるさんは大好きでしたね、昔から。
はあ、妖怪という不思議な存在に興味を持った幼少期、
はい、幼少期は
お子さん時代、
はい、
お過ごされた、
はい、
竹村少年は、はい、どの辺にそのウイルスというものの存在を知っていくんですか。
あの妖怪をこう研究しながらウイルスを知ったわけではなくてですね、
ですよね。
あの実際にはあの、はい、DNA の研究をずっと、まあ、DNA の研究とか DNA をこのいろいろ活動させるために必要なタンパク質っていうのが私たち細胞の中にあって、はいはいはい、まあ、その研究を実はあの大学院の時からやってたんですけどね。
なるほど、はい、
実はそれを研究やっていくうちに、はい、僕たちが持ってるその DNA を働かせるタンパク質の 一つがウイルス その同じようなタンパク質に似てるということが分かって、
はい、
で、まあ、そこから、ウイルスの話にこうのめり込んでったというのが実際のところですね。
タンパク質ではなく、ウイルスの方にちょっと興味が出てきた。
そうそうそうそう、そういうですね。
なんか面白いやつ見つけちゃったなと、
うん、まあ、その時はまだ面白いやつは見つかってなかったんですけどね
その後見つかるんですね。
その後見つかるんですね、実は。
はあ、はい、そこからも完全移行された。
そんな感じです
という感じですか、
はい、
へえ。今日我々はそのウイルスというものを少しでも正しく知ろうという努力を一応してはいるんです、
はい、
で、はい、一番最初の番組の冒頭で、まあ、読んだり聞いたりした情報ではあるんですけれども、細菌でウイルス、
はい、
で、まあ、真菌と呼ばれるもの、はい、まあ、これ今回は真菌は置いといてるんですが、細菌とウイルスの違い、例えば大きさであったり、
はい、
構造が違うとか、はい、増殖の仕方が違う、というところまではぼんやりとなんとなくみんなと一緒に勉強はしたんです。がそのウイルスの研究というものにも分野ってあるんですか。
あ、分野はたくさんありますね。
たくさんあるんだ、竹村先生がやってらっしゃるのは。
僕がやってるのは巨大ウイルスというウイルスで、はい、
巨大ウイルス、
巨大なんです、まあ、その名の通り。巨大といっても今そこにいるぐらいの、そんな巨大さじゃなくて、
ですよね。で、一番ちっこいやつですもんね、ウイルスってね。
ちっちゃいウイルスにとってはこいつ巨大だみたいな、そういう感じの巨大さです、
は
い、ですから
アリから見た人間みたいな。
アリから見た人間、そこまでではないかな。
あ、そこまでじゃない、
そうですね、うん、どのぐらいから見るかな。
サイズ感で言うと、
サイズ感で言うと犬から見た人間ぐらいかな、
はい、
犬
の中で大きい大きい大きい、
例えばチワワぐらいから見た人間ぐらい、
かなり大きいですね。
そのぐらいの大きさですね、ウイルスから取ってみると。
なるほど、巨大ウイルスというものがいるんですね、
う
ん、
巨大ウイルスというものがいるんです。
いるんだ、はい、ウイルスの世界には、まあ、例えば動物と植物っていうのがあったり、はいはい、肉食動物と草食動物っていうのがあったりしますが、ウイルスの中には何か大きなカテゴリーはあるんですか。
ありますね。あの遺伝子としてどういう物質を持ってるかでまず分けられるんですね。DNA っていうのは私たちも持ってる、
持ってます。
それと同じものを遺伝子として持ってるのが DNA ウイルスと呼ばれていて、
DNA ウイルス、はい、
で DNA とよく似た物質に RNA っていうのがあるんですが、
ほう、
RNA を遺伝子として持ってるのを RNA ウイルスと言います。
ほう、
で大体大きくその2つに分けられて、でさらにそこからまたあの例えば RNA でどんなものを持ってるかでまたかなりこう細かく分類されたりするんですね。でそれだけじゃなくて、例えばあの脊椎動物に感染するウイルスとかね、 昆虫に感染するウイルスとか、はい、植物に感染するウイルスとか、はいはいはい、まあ、そういう分け方もありますね。いろんな分け方がある。
なるほど。全然、その媒体っていうんですかね、ええ、によって関係してくるウイルスが種類が違ったり、
まあ、そういうのは宿主というんですけど、宿主によって違いますね、やっぱりね。
それぞれの世界があるわけですね。
それぞれの世界があると思います。
その世界がつながったりすることもあるんですか？
ありますよ、
場合によっては、う
ん、で例えば DNA ウイルスにもいろんなのがいて、うん、それこそまさに人に感染するのもいれば、はい、アメーバに感染するのもいるとか、お互いにやっぱり一つのグループの中でもいろんなものがあるという、うんうんうん、お互いにこう関連し合ってるのはありますけども、
なるほどね。
ただある一つのウイルスはもう決まった宿主にしか感染しないのが大体ですね。
はいはいはいはい。その仲間たちでそれぞれ相手が違ったりはするかと。
そんな感じです。
先ほどインフルエンザの話だったので、はい、インフルエンザで言わせていただくと鳥につくインフルエンザもいたり、でもそれも人間に影響するかもしれないよということが分かったりっていうのも、すごい似てますか、まあ、話としては。
いや、いいと思います。
あ、よかったよかった、よかったです、よかったです、うん、なるほど。その研究をしてらして、例えば竹村先生が新たなものを見つけるということもあるんですよ、ね、
新たなものを見つけるということもあります。
あります。
あります。
これまでいくつか発見された、
これまで新種と言われるものはいくつか見つけましたね。
いくつかなんですね。一つとかじゃないんですね。
1,2,3,4 つかな。
おお、うん、まあ、なかなか我々が、あ、それ知ってる、聞いたことあるっていうものではないんでしょうが、
全然そうじゃないと思いますけどね、
名前とか聞いてもいいですか？
一番最初に見つけたのが東京ウイルスというウイルスで、
東京で見つけたんですか？
東京で見つけましたね。
ははは。
具体的に言うと荒川から見つけたんですけ
ど、はい、
でそれはまあ新種なんですけども、はい、ただこれまで知られているウイルスもいくつかあって、まあ、その仲間の一つだったというのはありますね。
ははははは。
で直近で一番最後に見つけてるのがメデューサウイルスの名前つけてるんです
よ。あ、なんかかっこいいのついた、はい、ね、
これは研究してるうちに、あ、これはこれまでにない全くの新しい性質を持ってるなってことがだんだん分かってきました。
へえ。名前って好きにつけていいんですか？
それはね、
すいません、最
初の段階、例えば論文を最初に発表するとか学会で発表するとか、そのレベルでは皆さん勝手に思い思いの名前つけて、
はい、
ただそれが正式に認められるかどうかはまた世界的な国際組織があって、ウイルスの、
なるほどなるほど、
それでこう正式に分類されて初めて正式な名前になるという感じですね。だから今はまだその好き勝手につけてるという段階です。
なるほど。東京もメデューサも、
メデューサも、
もしかしたらこの先、全世界的に知られるものになった時には名前が変わってる可能性もあるということですか？
まあ大抵認められると思うんですけど、変わってる可能性はありますね。
東京ウイルスは何するやつなんですか？
う
ん、
何もしないですね。例えば人間には何もしない、はい、
あ、なるほど。
そいつらはアメーバに感染するんですね、うんうんうん、
へ
え。アメーバに感染してそこで増えるというのをずっとおそらく連綿と繰り返してきたらしいんですが、それ以上のことはまだよく分かってない。
そっか。
少なくとも今僕は感染してません、それには、
はい、なるほど。アメーバに感染しているやつだと、
うん、そういうことですね。
へえ。ウイルスっていう名前のイメージでどうしても悪影響を及ぼされる存在だという印象を持っている方が多いと思うんですけど、
まあ、ウイルスっていうのがもともと毒っていう意味ですから
ね、これしょうがないですよね、
まあ、それはしょうがないといえばしょうがないですね、う
ん、ただもちろん悪さするやつらばっかりではない、
うん、それは思います、
うん、
むしろ我々、例えば今僕らが生きてる時に、生きてるこの、はい、今時点で何かいいことしてるというわけでもないんですけどもこのずっと我々が進化してきた中で我々の進化に大きく影響してきたと、
はい、
いうようなウイルスはこれまでにもたくさん知られていますね。
本来はきっと専門的で非常に細かい話になるんでしょうが、我々はどんな風に影響されてるんですか？
一番有名になってるのが、はい、哺乳類の一番哺乳類らしい器官である胎盤というのがあります、
はい、
胎盤は実はかつて我々にこの感染したウイルスが遺伝子を私たちにもたらしてですね、はい、それが胎盤を作る遺伝子に進化したという説が、これが一番有名な説ですね。だから我々人間も哺乳類も全部ウイルスが恩人なんですね、実は進化してきた、
はあ、そのウイルスが我々を選んでいなければ、
うん、まあ偶然だったと思う
んですけど、ね、はい、選んでいなければ胎盤という、うん、まあ、機能組織を持つことはなかったかもしれない。
まあ、今から遡って考えるとそうですね、
はあ、哺乳類が生まれていなかったかもしれない。
それは可能性はもちろんあります。
卵を産んでたかもしれない、
うん、昔は卵を産んでたわけですから我々も、
まあまあ、爬虫類の、そうですね、
そうですね、だからそのままでいたかもしれないですね。
壮大な 話ですね、うん、
壮大だと思いますよ。
そしてワクワクしますね。
ありがとうございます。
こうやって聞いてるだけでワクワクしますけど竹村先生、例えばその東京ウイルスとか見つけた時って、はい、どうなるんですか。小躍りとかするんですか。
まあ、東京ウイルスの時はそんなに小躍りしなかったんですけどね、はい、やっぱりそのなんて言うんでしょうね、顕微鏡で最初見つけるわけですが、
そうですよね、
顕微鏡で、はい、あ、ウイルスがいるってことが分かるある証拠があるんですけどね、それはあるその DNA を実は染色する試薬があって、はい、それを細胞に振りかけて見るとね、はいはい、ウイルスがいてたくさん増殖してるとその場所が見えるんですよ、ピカッと光って。
ウイルスのお家みたいなもんですか。
お家みたいなもん、まあ、お家というか、まあそうですね、工場って言ってますけど、
おウイルス生産工場、
生産工場、ほうほうほう、それが初めて見た時っていうのは、はい、それを初めて見た時っていうのはすごく感動しましたね、まあ、それこそ小躍りしたかもしれない。
いたーってことですね
おいたぜみたいな、
ここで作ってたのかお前らみたいな、
それはありますね。
そこで作ってるんじゃなくて工場みたいな場所を持つんですか。
そうそうそう、それはねウイルスによって違うんですけども、あ、なるほど、僕が今やってる巨大ウイルスっていうのは大抵がそうです。
へ、
うん、ある場所をその細胞の中で作るんですね、はい、でそこでバーッと増えてるという、だからその場所を見つけた時の喜びはまあね、すごいもんです。
すごいな、じゃあその先生がやってらっしゃる巨大ウイルスについても後半でもうちょっと伺ってもよろしいですか。
はい、ありがとうございます。
お願いします。
よろしくお願いします。
この時間は東京理科大学理学部第一部教授竹村正治先生をお招きしております。竹村先生、引き続きよろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いいたします。
ウイルスたちは、まあ、それぞれいろんな方法はあるが、生産工場みたいなものを作ってそこでどんどん増殖しているやつもいれば、
はい、
一人地道に、はい、地味に増えていくやつもいる、
まあ、あんまりそういうのはいないですね。
あんまりない、やっぱそういう、まあ、
やっぱり、うん、ある特定のそういうものを作って増えてるという、
はあ、コミュニティみたいなものを持ったりとか、
コミュニティってそういう場合言うのかな、よくわかりませんけど、あ、まあ、うん、一緒に増えようぜみたいなことですね、多分
ね。違う種類のウイルス同士が手をつなぐことはあるんですか。
あまりないと思います。
へ、気の合うやつらとか、
うん、あまりないですね。多分そのそれぞれのウイルスで仕組みが違うので、ただよく似たウイルスが一個の細胞に同時に感染するってことはあります。
へ、そうするとそれぞれの、まあ、影響が、
うん、でそこでそれぞれ、ね、もうそれでもそのそっぽ向いてね、それぞれがその単独でやる場合もあるし、そこでウイルス同士の遺伝子の交換が起こることもある。
遺伝子の交換、へえ。
例えばさっきお話あったかもしれませんが、インフルエンザウイルスなんか、はい、そういうことが時々起こると言われてますね。
そうなんですか、
でそれでこうある時突然型が違うやつがボッと出て、
はいはいはいはい、
で例えばパンデミックが起こるとかね、はい、そういったようなことはあるんじゃないかとは言われてますね。
やっぱり怖いですねウイルス、う
ん、まあ、インフルエンザウイルスインフルエンザは怖いです。
そうですね、うん、怖いものですよね、
怖いと思います。
人間で言うと、例えば遺伝って言ってそのまあ血縁関係ですよね、で脈々とこう紡がれていくものっていうのがあるじゃないですか、はい、ウイルスではどういうふうな考え方になるんですか。
ウイルスも基本は一緒ですね、遺伝子を持ってますからね、
はいはいはい、
だから脈々と連綿とこう、細胞への感染増殖を繰り返しずっとこの世界に住まわっているという、はい、そういう感じですがね、
うん、
ただまあ我々生物に比べると突然変異が起こりやすいかな、比較的に。
なるほど。
いうのはありますね。
人間もその環境に順応していくじゃないですか、はい、なので昔の人と今の人ではまあ違ったりとか、体そのものも変わったりとかしてきますが、ウイルスも同じように時代に対応していく、
うん、もちろんそうだと思いますね。だから何万年前のウイルスと今のウイルスは多少違うでしょうし、
はいはいはい、
何十億年前のとも違うでしょうね、
元は同じだとしても、
元は同じだったかもしれませんね、その辺は分からないですけどね。
ロマンの世界ですか。
ロマンの世界ですね。だから生物との大きな違いは全く それぞれのウイルスの起源がわからないというか、分かってないんですね、実はね。
そうか、
うん、
で、ある日突然ポッと生まれてたものなのかどうか、
そういうものも多分そうじゃないかというウイルスもいるんですけども、はいはいはい、ただ分かってないですね、
はあ、こう分かる日は来るんですか、
うん、
先生、
うん、タイムマシンが
やっぱそういうことになるんですね。
そういうことになりますね。
歴史とかって、だって誰も見てないじゃんっていう話ですもんね。
そういうことなんで、だから進化の研究ってのはその辺が一番、ね、ネックなとこで、ただ今分かるエビデンスが結構やっぱり遺伝情報とかそういうものをこう総合的にまあ見て、かつてこうだったろうなと推測はできるんですね。でもそれを実証はできない。
なるほどなるほど。
そこが難しいところですね。
その過去にウイルスが、まあ、我々哺乳類に胎盤というものを、まあ、作らせたというか、はい、そういう影響を与えたように、現代から未来にも おいても、うん、同じく我々にウイルスは影響を与え続けていくもの。
それは続けてると思いますね。現在でも続けてると思いますよ。ただそれはまだ目には目で見えないぐらいのタイムスパンでね、うん、
はい、
いや多分この先未来に至っても何かやってると思いますね、ウイルスは私たちに対して。
体で感じるものでもきっとないですからね。
全然それはないんですよ、
ね、
知らないうちにって感じですね、
ね、我々の時代が終わり、先々の人間たちが我々の時代を発見していくんですよね、
う
ん、きっとね。
そうそうそうそう、だから今、うん、この時代に何らかのことが起こっただろうなと、うん、何十何万年後の人類たちがね、
はい、
学術論文で発表してるかもしれません。
それは
何十
万年前に生きていた竹村さんって人がメデューサウイルスを見つけたんだぞっていう、うん、
まあそこもそういう情報はもうねすぐ忘れられると思いますまあ論文としての発表は残るからまあね、
うん、いやでも大事なことなんですね、やっぱりそうやって残していくっていうのは。
それは大切だと思いますね。
未来のために残しているもの、
未来のためでもあるし自分のためでもあるし、
はい、だからそのすごい長いタイムスパンのことを研究されてるんですね、竹村先生は。だから過去のことから、まあ、
進化研究ですから。そうですね、進化に関してはそういうことになりますね。
未来の人たちのために残すものも含めてやっているという。
そうですね、そう言っていただくと非常に嬉しいですわ。
いやーすごい。その巨大ウイルスというのが先ほど出てきましたが、これはウイルスの中でも特殊なんですか？
はい、まあ、特殊というかですね、はい、まあ、その名の通り、
はい、
ウイルスの中では非常に大きなものなんですが、うんうん、ただそれだけじゃなくてその遺伝子もかなり多いんですね、
は
い、で平たく言うとバクテリアぐらい多いやつがいる。
ほうほうほうほう。
であと複雑で、
はい、
その仕組みも複雑で、巨大ウイルスの研究者の一部の人たちなんかは、はい、もうこれはもうウイルスというよりも生物に近い、むしろ生物に分類すべきなんじゃないかって言ってる人もいるぐらい複雑なので、
はいはい、
だからちょっとこれまでのウイルスとは違うかなと僕も思ってますね。
ほう、その前半でやったその構造が、うん、まあ、細菌とウイルスは違うよみたいな話がありましたが、はいはい、そのウイルスはこういう構造であるよと思われているものから、まあ、逸脱しているというか、さらに複雑であり、う
ん、逸脱はしてないんですけども、うん、プラスアルファを持ってるかなというところですね、うんうんうん、でそのプラスアルファというのが、ちょっとこの生物に近づくようなプラスアルファである、
はい、生物に近づくものってどういうものなんですか、
うん、
難しいですかその話。
難しくはないかもしれませんが、まあ、基本的にタンパク質って私たちは細胞の中で作れますよね、
はい、
でもウイルスってのは作れないので、
はいはいはい、はい、
生物の中に感染しないと作れないんです
けど、うんうん、でしたでした、はい、そう書いてありました。
巨大ウイルスの一部のやつにはですね、
はい、
そのタンパク質を作るための遺伝子を持ってるんです。
ほう、
でそれまでのウイルスはそんな持ってなかったんです、
はい、
必要ないから、
うんうんうんうん、
でも巨大ウイルスは持ってて、
うん、
ただ持ってるんだけどもやっぱり生物に感染しないとタンパク質は作れないということがまだその一線があるんですけど、ね、
ははははははは、
ただ遺伝子として持ってるということには何かの意味があるのかなと、
可能性を持ってるやつがいるという
のはありますね。
ほう、それ気づいた時も小躍りですよねきっと。
多分それを気づいた人はフランスの研究者なんですけども
、
小躍りされたかもしれませんね。
は、その自分が発見したものを自分だけで研究するわけではないんですか？
最初はもちろんそうだと思いますが、だんだんそれが認知されてくると共同研究という形で、うん、例えば世界中にね欲しい人にこのあげて、
はい、
お願いしますという形で研究は進んでいくもんですね。
なるほど、じゃあ今お話しいただいたその巨大ウイルスに関してはそのフランスの方が発見したものを竹村先生も同じように研究されている。
フランスで最初に発見された巨大ウイルス、私も今供与を受けて今うちにありますし、私が今かつて発見したその東京ウイルスも今スウェーデンに渡っていてそこで研究がされたりしてます。
スウェーデンで東京ウイルスが研究されている。
そうそうそうそう。
おい、楽しい
、
ウイルスが怖くなくなってもっとワクワクする存在に、この数十分でなりました。
ありがとうございます、
はい、
ただやっぱり病原性ウイルスは怖いです
よ。そうですね、別物だと思わないとダメですね。
はい、
今日竹村先生にお話伺ったのはそっちじゃない方、
そう、
病原性ウイルスじゃない方の話を、
別物の方ですね、
はい、教えていただきました、はい、非常にワクワクする話でした。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。